記39章1節から10節を通して、ヨセフ3、主が共におられたと題して、サナ牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
私のメッセージの時にヨセフの話をしておりまして、今日で3回目ということになります。先週、先々週と第4礼拝を中心にお話をしてきました。今日はこの39章ということで、ヨセフがエジプトに下っていくお話です。それまでのヨセフは、いいところのお坊ちゃんだったというふうに言ってよいと思います。父ヤコブの愛をヨセフは一身に受けておりまして、彼だけが特別の長服というですね、大変高価な、またその服を着ている人は働かなくてもいいと言われている、そういう服を彼は身につけておりました。お兄さんたちはそういう服は当然着ておりませんでしたし、朝から晩まで羊を飼う仕事をさせられているということで、ヨセフだけがエコひいきをしてもらっている。お兄さんたちといえばすれば大変それは気に入らなく、憎しみが募っていました。ある時その憎しみがヨセフを襲うことになります。ヨセフはお兄さんたちの手によって、ボコボコにされてしまうわけですけれども、長服を剥ぎ取られて、そして奴隷として売られてエジプトに下ってくるということですね。ヨセフがエジプトに下ってきてですね、今日の話が始まるわけですけれども、今日のところは出世物語と言ったらいいでしょうか。ヨセフのですね、大変この次々と成功を収めていくヨセフの姿が描かれております。彼は2節をご覧になると書いてありますが、彼は幸運な人となりとありますね。幸運な人だった。確かに彼はこのポティファルというですね、エジプトの王様に仕えるその一人の人のところに入るわけですけれども、外の仕事をさせられるのではなくて、家の中の仕事を任されておったようです。当然主人の目によくつくわけですね。そういう中で彼がやることはどうしてか分かりませんけれども、次々とうまくいっていく。そのうちにこの主人も気づいたんでしょう。この男に任せておけばこれはうまくいく。そしてヨセフが誠の神様を信じていることを、ポティファルも分かったんでしょう。主がこの人を祝福している。そしてヨセフはついにこの全財産というものを任されるようになります。ヨセフが17歳でエジプトに下ってきてですね、総理大臣になりますのが30歳の時です。その30歳になる前に、空白の2年間といったらちょっとおかしいでしょうかね。その牢屋の中でただただ待つ時間を2年間過ごすわけですけれども、おそらく17歳から27歳、28歳ぐらいまでの間が今日のこの39章だと思うんですね。その10年の間、ヨセフは何も着るものも持たず、またエジプトという外国の地で生活のいろはも分からず、当然言葉も分からず、知り合いもいない、そういう中で始まったヨセフがついに家のですね、全財産を任されるようになる。今日の39章を見ていきますと、全財産っていう言葉が何度も何度も使われておりますね。ヨセフが大きなものを任されていったっていうことを表しているのでしょう。このヨセフの話を見るとですね、すごいこれは出世物語で、確かに彼は幸運な人だったというふうに言えると思いますね。皆さんはですね、運勢とかまた運とかそういうものをですね、これ信じると言ったらいいんでしょうかね、気にすると言ったらいいんでしょうかね、いかがでしょうか。私はもともとそういうことがですね、好きなタイプの人間なんじゃないかなと私は自分で思っています。小学生の頃のことを思い出してみるときに、よくですね、野山を駆け巡っておりましたけれども、蛇の 抜け殻っていうんでしょうかね、脱皮した蛇の皮を見るとですね、それを丁寧に取ってですね、お財布の中に入れたりしておりましたね。ご存知のように金運アップを狙ってたわけなんですけどね。まあお小遣いは一向に上がるわけもなくですね、それはただのままごとに過ぎなかったわけですけれども、どこかでそういうことを気にするタイプの人間だったんですね。あの歯が抜けた時にはですね、上の歯が抜ければ地面の下に埋め、下の歯が抜ければですね、屋根に投げるという、これある地方では逆のようですけれどもね、あのそういうこともなんかやっていた自分を思い出すんですね。もともとタイプとして好きなタイプなんですね、それはね。でもまあクリスチャンになりまして、もう占いですとかね、そういうものはちょっともうやめようということで、まあ縁を切ったというとちょっとおかしいですけれども、距離を置いているわけです。ヨセフは幸運な人だった。ある人が読めば確かにヨセフみたいなですね、これは幸運な人だというふうに読む人もいるでしょう。しかし聖書はそのヨセフが幸運であるということの理由をちゃんと述べております。それは2節をご覧ください。主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。主がヨセフと共にいたというんですね。これが彼の祝福の秘訣でありました。主が共にいるっていうのはどういうことなんでしょうか。神様がまずヨセフと共に働いて、ヨセフのやることをなすことを祝福しているということがまず第一でしょう。ヨセフが見てきたこと、ヨセフが聞いてきたこと、ヨセフのいろいろな人生の経験、そこから生まれてくるヨセフの発想、ヨセフの言葉、またヨセフの表情や、またヨセフのその体つき、人となり、そういったものがですね、全部神様と共に働いて、神様が共に働いてくださって、成功へと導かれていくのです。当然10年の間に言葉もわからない中ですから、苦労もあったでしょう、涙もあったでしょう、いろいろな失敗もなかったわけではないはずです。けれどもそういうものを超えて神様はヨセフと共に働かれた。そしてもう一つ言えるのは、神様はヨセフを超えて働いておられるということです。5節をご覧ください。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。そうです、ヨセフが意図しない、ヨセフが手を伸ばしても届き得ない場所にまで神様ご自身が手を伸ばして祝福をそこに置いていかれるんです。ですからヨセフの行くところ行くところ、ヨセフのなすことなすことが全部祝福となって成功になっていく。ヨセフはエジプトに来た時には長服を剥ぎ取られた状態で来ました。ヨセフ物語っていうのはですね、この着る脱ぐという作業が大変多いものであって、これ一つのサインだと私は見ているわけですけれども、ヨセフにとっての長服、それは父ヤコブの愛情であり、またその家の中でお兄さんたちに威張ることのできる力でもありました。でもその長服は剥ぎ取られてしまった。そして何もない状態でエジプトに来たんですけれども、その成功の中でヨセフは上着を着るようになるんですね。神様はヨセフに上着をくださった。その上着の指し示すもの、それは神様の祝福であり、また成功です。私たちにも神様は上着をくださったことはないでしょうか。今神様祝福として、またある意味の成功として上着をいただいているということはないでしょうか。上着、神様の祝福、また神様がくださる成功です。 私たちが人生うまくいくとき、まあ、確かにそこに苦労はあるのですけれども、うまくいく、神様が共に働いてくださる、神様が私を超えて働いてくださる。ヨセフのその生涯を見るときに、私はですね、この一つ人との出会いっていうのは、これは神様の祝福だと思います。私たちを超えて働かれる神様の祝福です。いろんな人との出会いがある。ヨセフはポティファルの家に導かれた。そこにも神様の祝福がやはりあったのです。そういう事柄が全て導かれていって、彼は全財産を任されるようになる。私たちにも誰かとの出会い、また誰かに愛されること、誰かから信頼されること、また人から仕事を任されること、自分が結果を出せるということ、そういうですね、上着があるのではないか。人と比べる必要は何もないでしょう。神様が私にどういうものをくださっているかということです。しかし、そのヨセフの上着は思いがけないある出来事によって奪い取られることになりますね。ヨセフは体格もよく美男子だったとあります。まあ、私の想像するヨセフはですね、おそらくちょっとマッチョな感じでですね、ちょっとテンパンがかかってるんじゃないかなと勝手に想像してるんですけれども、ヨセフは、まあ、そういうわけで非常にこう好意を得ることができたわけです。そのヨセフを目に留めてヨセフに近づいていったある一人の人がおりました。それが主人の妻ですね、ポティファルの妻です。彼女はヨセフに毎日毎日しつこく言い寄ってですね、彼を誘惑するんですね。誘惑っていうのは私たちにもいろいろな誘惑がありますけれども、ですね、一度や二度勝つことができるっていうのはあるかもしれないけれども、誘惑に勝ち続けるっていうのは大変難しいことだと思います。失敗なくですね、誘惑に勝ち続けるんですね。ヨセフはまさにそういう生涯を歩んでいく。ヨセフのですね、清さというでしょうか、それは私から見ると大変気高い、もう本当にすごいな、ちょっと気高すぎるほどだなと思うほどのヨセフの姿ですね。でもヨセフがそういうふうにまっすぐに生きているその最中にある出来事が起こる。ある日ヨセフが家の中に入りました。そこにいたのは主人の妻一人だけでした。彼女はいつものようにヨセフに言い寄ります。ヨセフは上着をつかまれてしまう。ヨセフは危ないと思ってですね、上着を残して走って逃げていくわけです。ヨセフとしてはできる最大の防御をしたわけです。しかしその彼女の手の中に残った上着、これがヨセフを濡れ衣を着せるために証拠として用いられてしまうわけですね。この彼女、女主人の妻はですね、大きな声を出しました。人々が寄ってきます。どうしたんですか奥様、あのヘブル人が、ヨセフが私のところに来て、これがその証拠です。もうヨセフは何も言い返すこともできず、主人の怒りに触れて上着を剥ぎ取られて牢屋に入れられる。ヨセフにとっての上着は何だったでしょうか。ヨセフがどん底から這い上がってきて、そして神様の祝福の中でいただいた成功でした。人々の信頼でした。全財産でした。でもそれをこの主人の妻の罠にはまったことによって、いとも簡単に失ってしまうわけですね。ヨセフはここで隙を見せたわけではないですよね。ヨセフは誘惑に乗ってしまって失敗して牢屋に入ったわけではないんです。ヨセフは主と共に生きておりました。 一度も失敗しなかったんです。私たちが真似できないほどの気高さです。にもかかわらず罠に落ちて全てを失ってしまったんです。私たちはこういう物語を見るときに、もしこれが自分の身に降りかかってきたらと思うとですね、怖いですよね。神様お願いですから、どうか神様が共にいらっしゃるんだったら、こういうことがないようにお守りくださいと私たちは祈るものであると思うのです。けれども主が共におられても、私たちが聖なる道をまっすぐに歩いているその中でも災いは来るということなんです。しかしこのヨセフの物語は私たちに希望を与えてくれると思います。ヨセフは捕らえられました。牢屋に入れられました。しかしヨセフが牢屋に入ると、なんとそこでも祝福が続いていくのです。23節をご覧ください。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。私たちが人生のですね、上昇気流というんでしょうか、何かをうまくやっていける、どんどん成長していける、吸収していける、覚えていける、身につけていける、人との出会いがある、どんどんどんどん成長してできていける、そういう時代に、そういう事柄の中にある時には、先ほど言いましたように、主が私たちの背後に働き、私たちと共に私たちを超えて働いておられるということを覚えることが必要でしょう。しかしこのヨセフの物語を見るときに、ヨセフが下っていく人生の下り坂、いろんなものを失い、できなくなり、忘れ、また時に人との出会いが失われ、人からの信頼を失い、また時にやっていない罪をなすりつけられる、そういう下っていくその場所においても主は共におられたんです。登る時も、いや下る時にも主は共におられた。実はヨセフの物語は創世記37章から始まっておりまして、その37章から丹念に読んでいきますと、一つ分かることがあるのです。それはヨセフの物語のストーリーの中で、主が具体的に姿を現したのはこの39章が初めてだということです。しかも主はどこで姿を現されたかというと、ヨセフがエジプトに下ってきたとき、そしてもう一度はヨセフが牢屋の中に入ったときなんです。ヨセフの人生の中で全てを失って、もうダメだ、どん底に落とされていく、そのところで主は共におられたと書いてある。39章で4度出てくるんですね。そういう姿を見るときに、神様はまるでどん底にいるヨセフに対して次々と祝福を見せて、成功させるのを見せて、さあ私がこの世に共にいるんだよ、あなたと共に今いるんだよということをヨセフに知らせようとしていたように私には見えるんです。神様からのサインだったということです。神様は私たちに祝福か呪いか、そのどちらかを差し出されるお方ではありません。神様と共に歩んでいても、ヨセフのように災いは来ることがありましょう。 しかしその反対に災いが来たからといってもう神様の祝福はそこでないのかといえばそうではない。神様は共におられて、まさにそのどん底でヨセフに出会われたように私たちにも出会ってくださるのです。私たちは誰だって自分の人生ですね、やっぱり勝ちたいと思いますし、負けたくはない、登っていきたいですし降りたくはない、人から愛されたい、信頼されたい、仕事ができるように 見られたい、そういうものをですね誰だって求めます。失うことは怖いことです。しかしこのヨセフの姿を見るときに神様は私たちに上着を与えるお方でもあり、また同時に上着を取り去るお方でもある。しかもどちらかが祝福でどちらかが呪いというわけではない。どちらにおいても神様は共におられるんです。神様が共にいる、この恵みを私たちはどうやって自分のものとできるんでしょうか。神様が共にいるという事柄は、私がここでですね力を尽くしてお話ししても限りがあることなんです。神様が共にいるという恵みは私たちが自分で気づかないといけないんです。私がどんなに説得してどんなに言い含めてもそれでは足りないんです。私が自分で見つけなければならないんです。ヨセフのように全てを失っているような状況でですね、人生の下り坂の中で大丈夫ですよ、主は共にいるんですよと声をかけたとしても、それがどれぐらい響くでしょうか。どれぐらいその人の慰めになるんでしょうか。その人が自分で気づいて初めてそうだ、立ち上がる力になっていくんじゃないでしょうか。神様はヨセフにサインを送っておられました。祝福を見せておられました。私たちにも神様は祝福を与えていないでしょうか。神様は私たちと共にいらっしゃるのでしょうか、いらっしゃらないのでしょうか。自分の目でそれを私たちは見つけなければならないのです。私たちにはどのような人との出会いが与えられているでしょうか。この教会という神の宮の中で、この交わりの中で、私たちはどういう祝福をいただいているんでしょうか。その恵みに帰るときに、確かに神様は共におられる。うまくいくときにも、また下っているときにも、主は共におられるという恵みに目を止めなければなりません。今日週報の中に詩編105編を読んでいただきました、入れていただきました。週報の今日の御言葉という箇所に印刷をしていただいております。読める方で結構ですので、18節と19節ですが、ご一緒に読んでみましょう。3、はい。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。主の言葉は彼を試した。牢屋の中で神様はヨセフを砕き、そしてヨセフを試されます。試すというと少しドキッとしますけれども、それは神様が私が共にいるのだというこの恵みに気づかせようとしているということでしょう。試すというのはいたずらにですね、 ヨセフを痛めつけて、どれぐらいヨセフが持ちこたえるか、どれぐらい頑張れるかって、そういう意味じゃないですね。神様はヨセフにご自身が共にいることを気づいてほしかったんです。その事柄がヨセフの人生の中で揺れ動かないものとしてしっかりと入るように、もう地面のですね、一番硬いところにまで土台が行き渡るような仕方で、神様はヨセフの中に共にいるということを刻み込んでいかれました。だからこそヨセフは30歳で総理大臣の立場になった時に兄たちと再会して、その時に兄たちに言うのです。あなた方が私をエジプトに使わしたのではない、神様が私をエジプトに使わされたんです。これは神様がしていることなんです。神様が共にいるその人でなければ語ることのできない言葉でした。神様は私たちと共におられます。私たちは自分の周りをよく見て、主が共にいるというこのサインを見逃すことのないようにしたいのです。そして主が共にいらっしゃる、そのことに応えていきたいのです。ヨセフはポティファルの妻が誘惑をしてきたときに、これを退けて言いました。今日の39章の9節の言葉です。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。大きな悪事をして私は神に罪を犯すことなどできましょうか。主が共にいることが分かった人の言葉ですね。神様が私と共にいてくださるんだから、そういうことが分かっている。ヨセフは牢屋の中に入ります。しかしこの39章を見る限り、ヨセフがですね、自分はこんなところにいる人間なんじゃないんだ、私は何もやってない、私は無実なんだ、だからここから出してくれ、そういう事柄をこの牢屋の関係の役人たちに言ってる素振りはないんです。むしろ淡々と彼は牢屋の主人に、まあ、監獄の長に仕えている。そして任された仕事を淡々とこなしているんです。ヨセフは牢屋の中においても主が共におられるということを分かったんでしょう。だからこそ彼は任された仕事に生きていたのです。主と共に生きることを彼は決してやめようとはしませんでした。神様は私たちと共におられます。私たちは周りをよく見て、主が共にいるということをもう一度確かめ、また主が共におられることを認めて、そしてここから主と共に新しい習慣を歩み出そうではありませんか。お祈りをいたします。お優しい天のお父様、ヨセフがうまくいくときにも、ヨセフがすべてを失ったときにも、あなたは共におられました。私たちの人生にも上がること、下がること、手に入れること、失うこと、できるようになること、できなくなること、それぞれの状況の中で私たちは上がることが多い時もあり、下がることが多い時もあるものです。しかし神様、 あなたが共にいるということを私たちがいつも知っていれるように私たちを助けてください。私たちがあなたの恵みの中に生かされているということ、あなたの愛の中で生かされているということ、イエス・キリストを送ってくださったほどのあなたの愛の中で私たちがいるということを心に覚えることができますように、そしてその愛に応える生き方を選ぶことができるように私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。